2022年8月29日月曜日、時刻は午前7時55分になったところです。大阪は本当によく晴れてますね。気持ちのいい青空が広がってます。昨日夕方近くぐらいからですね、意外と朝から曇りがちで、ひょっとしたら雨になるのかなと思ってましたけれども、みるみるお昼が過ぎて夕方近くから晴れてきました。いやー、それにしても本当に気温の差っていうのは大きいですね。いや、でも本当に27日、新月、旧暦8月1日、いやー、もう中秋に入りますねと土曜日にね、朝お話ししたんですけど、夜が本当に暑くなくてね、で、そのまま寝て、もうクーラーなしで、もう寒いぐらいで、急にこんなになるかなと思いましてね。で、慌てて翌日なんかはちょっと服、これまでの服だったらもうちょっと寒いぐらいで、慌ててちょっとね、まあ、袖のあるやつとか襟のあるやつを着ましたけど、で、昨日は30度も超えなかったんじゃないですかね。まあ日中も本当に気持ちがよくって、もうまあなんかのんびりしながら、まあ、お昼ご飯も食べて。で、いつもだったらもう暑くってね、この夏の間はもう出る気なんてもしないですよね。さすがにやっぱり昨日は出る気になるんですよね。もうちょっとお腹もいっぱいし、ちょっと運動がてらと思って、で、遠出する気になるんですね。自転車で大阪城ぐるっと回って、なんだかんだしてたら、もうなんか2時間半ぐらいのんびりと自転車で走っておりましたけどね。いやー、やっぱり、もう本当に秋っていいな。 なんか夏が終わるなと、本当に、まあ8月、今週またね、ちょっと気温が上がるようですけどね、まあ土曜日、日曜日の、ちょっと秋を感じさせてくれて嬉しいなと、ちょっといろんなことやる気が出てきたなという気持ちになってきました。やっぱり秋に、まあ、春秋ですね、いいですね。まあそんなこんな季節は、まあ本当に、まあ遅かれ早かれ季節は巡ってきますからね。なんかそういうことをこの、まあ、老子も伝えてるんじゃないかなと思いますが、さてさて、こう次は十三章ですね。十三章ちょっと長いですね、これまでのものより。十三章、小池さんのこの学術的な方の訳ですね。十三章はこういうふうになっております。第十三章、栄誉と屈辱を受ければまるで狂わんばかりである。体幹を、大きな災いっていうか、患者の幹ですね、体幹を体のように尊ぶ。最初からもう一度、栄誉と屈辱を受ければまるで狂わんばかりである。体幹を体のように尊ぶ。栄誉と屈辱を受ければまるで狂わんばかりである、とはどういうことか。栄誉がひとたび臣下部下ということですね。栄誉がひとたび臣下に下されると、これを得てはまるで狂わんばかりであり、これを失ってはまるで狂わんばかりである。これを栄誉と屈辱を受ければまるで狂わんばかりである、という。体幹を体のように尊ぶとはどういうことか。私が体幹に出会うのも体があってのことである。もし私の体がなければ何の体幹があろうか。だから天下を治めることよりも身を治めることの方を尊ぶ者にこそ天下を任せることができるのだ。 天下を治めることよりも体をより一層大事にする者にこそ天下を預けることができるのだ、というふうになっておりますね。さてさてこれを井筒さんの方はどういうふうに訳してるかといいますと、まあ、こういうふうになっておりますね。第13章、寵愛や侮辱は人を動揺させるもの。大いなる災いをまるで自分の体同様に人は慈しむもの。寵愛や侮辱は人を動揺させるとはどういうことか。寵愛は普通は良きものとみなされ、侮辱は悪しきものとみなされ、それでそういったものを手に入れたり失ったりすると人は動揺するのだ。これが寵愛や侮辱は人を動揺させるということだ。大いなる災いをまるで自分の体同様に人は慈しむとはどういうことか。私が大いなる災いに苦しむ理由は私に体があることだ。もしも私に体がなければどのような災いが私にあろうか。だから世界全体を自分の体同様に大切にするために自分の体、真の意味での自分の体を大切にするような人にこそ世界全体を治める仕事を任せられそうだ。世界全体を自分の体同様に愛するために自分の体、真の意味での自分の体を愛するような人にこそ世界全体を委ねられそうだ、というふうになっておりますね。もう一度読みますと、寵愛や侮辱は人を動揺させるもの。寵愛や侮辱は人を動揺させるもの。大いなる災いをまるで自分の体同様に人は慈しむもの。寵愛や侮辱は人を動揺させるとはどういうことか。寵愛は普通は良きものとみなされ、侮辱は悪しきものとみなされ、それでそういったものを手に入れたり失ったりすると人は動揺するのだ。これが寵愛や侮辱は人を動揺させるということだ。大いなる災いをまるで自分の体同様に人は慈しむとはどういうことか。私が大いなる災いに苦しむ理由は私に体があることだ。もしも私に体がなければどのような災いが私にあろうか。だから世界全体を自分の体同様に大切にするために自分の体、真の意味での自分の体を大切にするような人にこそ世界全体を治める仕事を任せられそうだ。世界全体を自分の体同様に愛するために自分の体、真の意味での自分の体を愛するような人にこそ世界全体を委ねられそうだ、というふうになっておりますね。さてどういうふうに捉えられるでしょうか。だから真の意味での自分の体ということは、これはまあフィジカルな体以上に 精神的な部分ということでしょうね。精神、心身ということじゃないかなと思います。まあ、あの冒頭のね、寵愛や侮辱、人を動揺させる、まあ、あのいかに、まあ、時々お話ししているようにまあ、悪いことがあっても落胆せず、良いことがあっても舞い上がらず、平常心に努めて、まあ、物事に当たっていくと、まあ、これがね、まあ、何事も、まあ、言葉がありますよね。言うは易し、行うは難しという、まあ分かってるんだけれどもそうできないということなんですよね。まあ、自分の心身を大切にする、まあでもね、これはね、やっぱりあの分かりますよね。その自分自身、まあ、個人的な経験ですけれども、なんか自分というものを少しずつ分かってきた時に、まあもう足らないところも山ほどあるんですけれども、でも他の人と違う自分ならではの要素っていうのも分かってきますとね、人もみんなそうだと、自分だけじゃではないということがまた分かってくるわけですよね。一見見たらなんかなんてことないように見えてですよ、まあ、人から見て私もそうだと思うんですけれども、私から見て人もそうだとして、でもそうじゃないと、自分と同じように何かその人ならではのものがあると思った時に、やっぱりその、まあ、愛おしいというかな、人を愛おしく思える、まあ、自分自身も愛おしく思えるしですから、あのそれと同じぐらいまた人も愛おしく思えるといいますかね、まあ、その人なりにまた何かこう試行錯誤、悪戦苦闘しながら、まあ、日々生活してると、まあ、自分もそうであればみんなそうやなと思えると。ですからやっぱりね、自分を知るということはすごく、まあ、他を知るということでもあるということなんですよね。まあ、そんなこんなことを、まあまあ、あの年を重ねて分かってきたということは、あのまあまあ少しは年の子は得られたな、ってるのかなとちょっとこう思うところですけどね。まあ、そんなこんなお話ししてたら時刻が8時8分を過ぎたところです。もう本当に気持ちのいいね、週明けですね。もう本当に今週水曜日で8月も終わって9月に入りますので、本当にいい秋を迎えたいと思いますね。まあ、1週間また気を取り直して頑張っていきましょうか。以上です。